はい、レックさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
今週、放送が、まあ、ないので、うん、ちょっと、スローな、一週間になってるんですけれども、うん、そのスローな一週間を利用して、
ダラス行ってきました。
ですよね。
テキサスのダラス。
はい。まず、その、第一目的は何だったんでしょうか。
まず、今年の、あれは、9月の終わりになると思うんですけど、2週連続で、日本に帰って、ワウワウで、LPGA の解説をするんですけど、その試合が、テキサスとインディアナポリスで、まずそのテキサスの両国のある試合のトーナメント会場の視察ってこともあって、コースを回ってきました。
郊外にあるんですよね、ダラスからね、ちょっと
北の方にね、あるコース。
オールドアメリカンっていう、
別に古いわけじゃないんだけどね、名前はオールドアメリカンって、どっちかというとこう広くて、風が吹くことを前提に作られたコースで、まず下見をしてきました。
はい、まあ、簡単にどんな印象ですか？
風さえ吹かなかったら、そんなに難しくないようなコースって言ったらいいのかな。ターゲットが取りにくい。あと、フェアウェイのど真ん中にバンカーがこう点在してるから、そのバンカーをいかにこう、クリアしながら、ちょっとこう、グリーンの形が、どっちかというと、ちょっと砲台でちっちゃめ、もしくはこう、横に広がったりとかいう感じで、なかなかターゲットゴルフ、セカンドショットはターゲットゴルフになってくるから、そのセカンドショットでいかにこう正確なボールを打てるかが勝負になるコースだなと思いましたね。
はい、日本人選手にとって戦いやすそうでしたか？
風が強いからね、しっかりしたボールをセカンドショット打てて、アイアンでディスタンスコントロールができるショットが強、できる人の方がアドバンテージあるかなとは思うんだけど、まあ大丈夫じゃないですかね。
ね、私も一緒について行って見せてもらったんですけど、今週はね、全然風が吹いてなかったんですよね。
そう、行った時は、我々が回った時は全然吹いてなかった。
ひたすら暑いダラスを体験して帰ってきたって感じなんですけど
ね、ご丁寧に朝雨が降って、雨上がった後のラウンドでね、フェアウェイもちょっと濡れ気味で、硬くて早いダラスって感じでは全くなかったよね。
ね、9月にあるボランティアーズオブアメリカクラシックというテキサスの試合、レックスの解説楽しみにじゃあしてますので、
これはワウワウですからね、よろしくお願いします。
ね、オーランドではほとんど見当たらない居酒屋があったので、ね、ダラスに大のお友達のトモさんっていう、もう長い間アメリカに行って、それこそ PGA ツアーの方でお仕事されてる方がいらっしゃったんですけど、連れて行ってもらって、もう上機嫌でお酒飲んで、久しぶりの居酒屋始まりましたよね。
そうよ、なおかつね、デイワントモさんがいきなりホールインワンしたしね。
あ、そうよね。
いや、すごい週間だったよね。いや、でもね、本当気分転換できましたよね、リラックス
ね。居酒屋って本当にいいなってつくづく感じました、で、なんかちょっと話の流れでダラスに移り住むのもいいなっていう話も出てて、なんかね、最近トヨタ、車のトヨタの工場がダラスに移ってきたので、日本人もいっぱい移り住んできてるし、それに伴って日本食屋さんとかグラッサリー屋さん、日本の食材が買えるところもいっぱい増えてるって聞いて、あちこち連れて行ってもらったんですけど、
いいところね、日本人にとっては住みやすいね、ここはね、
ストレスフリーで、なんかかなり食生活には全く困らないっていう感じで、ちょっと本当にあっちに移り住みたくなるような数日間過ごしてしまいましたね。
ね、本当だよね。いや、でもいい場所ですね、ダラスもね。
はい。それと、もう一つ、その流れでですね、レックスはパッティングのレッスンを受けてきました。
そう、マリアスさんっていう方、ファーストネームがマリアスで、ラストネームはどうやら長すぎて、こう、もう本人も出して言いたくないっていうな雰囲気ですね。なんだけど、まあ、最近皆さんよくパッティング練習、パッティングラボみたいなとこで自分のパッティングスロークを解析して、練習に役立てるっていうソフトウェアがあると思うんだけど、あれ、トミーかなんかいう、そのパッティングの、その、練習器具なんだけど、それを作った人。で、PGA ツアーの人も何人もこうね、彼の下でいろいろパッティングのアドバイスを受けてっていう人の絵、いろいろパッティングのことをね、習ったんですけど、
はい。
習う過程では、まず自分がどうパッティングに向き合って、どういうことを大切にしてパッティングストロークしてるのかっていうことからかな、したら結構まあいい感じに出るよっていう感じでね、話が始まって、
簡単にレックスはパターってどういう風な考え方でいつも臨んでますか？
僕はストローク中にクラブのモーメンタム、クラブが常にこう自分で力を入れて加速させるんじゃなくて、クラブが常に加速させる動きでストロークをしながら打っていくってことを俺まず最初に考えてて、であとは自分の目線の使い方が全てをコントロールしてると思って練習最近始めて、ストロークうんぬんくんぬん、手首のアングルをどうするこうするっ とかいうよりか、まず目線で自分のボールが転がっていくイメージをして、そっからあのクラブヘッドをどう動かしたらいいか、クラブヘッドをどう動かすためには体をどう動かしたらいいかっていうことから逆算して考えて、俺最近パッティングしてたのね、
うん、
彼の理由ももうほぼほぼそういう感じなんだけど、
じゃあちょっとだけ、うん、そのマリアスさんの、
うん、
レッスン受けてみんなとちょっとシェアできるようなことあったら教えてください、うん、
で根本的に誓ったところは、僕はパッティングはどちらかといったらアプローチショット、ランニングアプローチの延長で考えてたわけ。ということは、
うん、
ボールをダウンに打って、ダウンに打つんだけどちゃんとクラブを加速しながらクラブをリリースして、リリースっていうのは手首こねんじゃないけど、パターヘッドがちゃんとしっかりこうローテーション、開いたものがしっかりかぶっていく動きをしながらダウンブローで打つのが僕流だったの、
うん、
でマリアスと話したら、ダウンブローじゃなくてちょっとインサイドアタック、僕もインサイドアタックからインパクトを迎えたかったんだけど、インサイドアタックからアッパーで打つことによってボールの回転は良くなるっていうことを彼から聞いて、まあ確かにそうだなと思うのと、あとは
まあ、それはね、なんか物理の法則があるからっていう説明を、うん、彼はしてくれてて、
う
ん、アクションリアクション、
うん、
作用反作用
だ、
作用反作用の、うん、法則があるので、ダウンブローに打つと反対にボールは上に上がりたくなる、うん、そうすると転がりも良くない、
うん、上に上がるからね、
はい、なのでその反対をしましょうっていう話ですよね。
うん、それもまあパッティングサーフェスによる、グリーンの状態にもよるんだけどね、
うん、
最近の整備されたグリーンの状態だったらボールを跳ね上げる必要は全くないから、いきなり転がす方が有利だということでアッパーで打った方がいいんでっていう話、
うん、
とあとはOK パット打つときに、
まあ、お先ですってい
う、ね、お先っていう時にどうするかっていうことを聞いたら、大概効き目が分かると思うんだよね。彼はそこまで言わなかったけど、まず俺の効き目がどっちかってことを聞いて、僕の効き目は左目だっていうことを話してて、じゃあオッケーするときどうやって打つのって言ったときは、僕は右足体重、ボールは顔より左、そして左目を中心にボールとカップが結ばれた感じのところからこう何気なく打ってたと思うんだけど、そういう動き方なんだよね。でそれを基本的に一番大切にして、その、ボールを左寄りに置いて体重が右足に置くことによって左目でボールが見れる、そしてそれでラインが見えるっていうラインの取り方をすることが僕にとって多分一番ナチュラルだって彼は言わなかったけど、多分そういうことだと思うんだ。それ仮に俺が右目が効き目だの場合は、そこまで右足体重ってにはなんないと思う。だからそういうところの差もあるんだけど、彼はそこまで説明しなかったら俺はそう感じ取った、
ね、すごくお先のパッドをどうするかって大事だよってすごい言ってたもんね、
うん、で俺の場合はアドレスを相当右足寄りにして、ボールはちょっと左アッパーで打てる体勢を取りながらも、やっぱり右足体重にさしてこれでいいんだっていうことを俺にコンコンと言ってたのは、多分この効き目の問題だと思うね。あれが右目の効き目の人だったらそこまでさせないと思う。そういうところまでは彼は言わなかったけど、俺は勝手にそう思い込んだんだけどな。そこから自分のストロークを作っていくっていうことなんだけど、基本的にはインサイドからインサイドアタック、ちょっとアッパー気味、ローバックスイングで低く、そしてそこからちょっとアッパー気味でインサイドアウト、もうハイドローを打つようなイメージでクラブヘッドを使うのが理想的だよっていうところなんだけどね、
うん、
まあそれからまあいろいろあと練習の仕方とか、まあたくさんすんごい勉強になってよかったと思います。
もう一ポイントぐらいなんか教えてもらってありがたいな。練習のポイントって何か言ってました？
ああ、まず自分の感覚、距離感。
うん。
まず距離感を、例えば何歩歩いた時の距離感っていうのを、グリーンの速さによってそれは違うと思うんだけど、まず自分の中でプレーする前に、自分の距離感だけ、絶対的な距離感、例えば4メーターと10メーター、2つの距離感を自分の中で持ってて、それを完璧にまず自分で頭にこう、理解させること。
ゴルフ場に出る前にやるべきこと、
うん、で毎日パッティング練習をする、まあ、家でね、うん、お節までするとか絨毯の引いてあるところでするとかでもいいけど、うん、毎日毎日その4メートル、仮にこれ4メーターじゃなくてもいいよ、2メーターと8メーターでもいいし、4メーター何でもいいんだけど、
2つ距離をピックするって言ってたね、
うん、そう、その感覚を自分の手、まあ、体全体で感じるのと頭で考えてるのを、そのギャップを埋めていく練習を常にしてたら絶対的に良くなるってこと、確かにそうだなと思ったね。でフィードバック、自分が打った距離感に対してのフィードバック、 あとは方向性は方向性でもちろん大切なんだけど、まず方向性と距離感、その2つをね、すり合わせていくことによってパフォーマンス、全体的なパフォーマンスは上がっていくだろうねっていうの、それは否定のしようがないよね、それはもう、
うん、
絶対もう絶対的なことだから、それを改めて教わったって感じでしょうかね。
わかりました。まあね、あのいつかちょうど今回 の、 あのマリオスさんのパッティングに関しては、うん、どっかの紙面で、できたらいいなと思っているので、
そ、 う、ね、うん、
あのそれはそ の、 とあのその時に、うん、詳しくはお楽しみにしていただくということで、
ひょっとして年明けるかもしれないけど、あの、うん、ね、ちょっとそれも考えてますので、またね、皆様にご報告します。
はい、じゃあ来週はどんな予定ですか？
来週はツアーチャンピオンシップ PGA ツアーの最終戦。
あ、今松山くん頑張ってますね。
うん、ね、この調子で最終戦までね、行けばいいんですけど、その最終戦を、NHK のランドレポーター、週末します。
はい、楽しみにしてます。ありがとうございました。
はい、どうも。